ジャイアンの上向き人生。この放送はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。ジャイアンの上向き人生の時間です。今週も30分間お付き合いよろしくお願いします。本日のゲストなんですけども、前回に引き続き USJ 大好きの本内さんに来ていただきましたので、本内さんまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回聞いてる人は、あの本内さんかってわかると思うんだけど、まだ前回もしかして聞き逃してる人もいてるかもしれないんで、はい、その人たち向けの自己紹介をちょっとまたお願いしていいです。
はい、株式会社ハピエルの代表取締役をしています、本内康弘と言います。ハピエルの会社は何をしている会社かっていうと、USJ やディズニーランドなどのテーマパークの魅力を、一般の人や USJ やディズニーのファン、熱狂的なファンに向けて、ファンが情報を発信していく。
情報発信の、
ファンがファンに向けて情報を発信する。
ああ、ファンがね、本内さんがファンね。
そうですね。あと、ライターさんにもお願いしてるんで、USJ の大好きな人、ディズニーが好きな人にもいろいろ書いてもらってるんで、そういった好きな人が好きな人に向けて、もしくはまだあまり魅力を知らない人に向けて伝えるっていう会社を運営してる。
もう一回会社名言って。
株式会社ハピエル。
ハピエル、ハピエルっていうのをネットで調べたら本内さんのところに行って、
そうですね、
そのホームページなりブログなりなんかインスタツイッターなんかそんなに飛んでいくって感じ。
サイトがちょっと3つありまして、ほうほう、そのテーマパークメディアハピエルっていうの
が、テーマパークメディアハピエル、
はい、で2つ目がユニバーハピエル、
ユニバーハピエル、
で3つ目がディズニーハピエル、
ディズニーハピエルね。
もう言う前から分かるっていう、
すごいどっちが分かったな、やっぱり
安直な名前なんですけど、はい、
じゃあそれでいくとそこのホームページに飛んで、はい、そのパークの情報が発信されると。
そうですね、普通のハピエルの方はいろんなライターさんにも書いてもらって、ほうほうほう、いろんなユニバーやディズニーの楽しみ方をいろんな角度から紹介してもらう。ユニバーハピエル、ディズニーハピエルはこの僕が実際に行った僕の楽しかった気持ちをひたすら発信している。
へえ、なるほど。情報発信番組が株式会社ハピエルかな、
はい、
情報というか、で感情を発信してるのがそのユニバーハピエル。へえ、使い分けてん
ね
や。
そうですね。
なるほどなるほど。何を聞こうと思ったの。そうそうそうそうそう、ね、
まあそういうのをやりながら、副業って言ったら言ってる方に怒られますけれど、淡路島のホテル旅館グループでマーケティングの仕事もしてると。
どっちが本業、どっちが副業なんだ、線引き難しいやろ
う
けど、
そうですね、もともとはそこも3年前から普通に正社員として、今でも正社員ですけれど、普通に働いてたんですけれど、去年、その株式会社ハピエルを立ち上げるタイミングで、そのハピエルの方が主で、そちらのホテルの方は副業的な形で参加させてもらってるって感じですね。
毎日のようにそこに出勤するってわけじゃない。
そうですね、月11日ほどだけ仕事をさせてもらってて、今コロナでリモートワークなんで。
ああ、わざわざ、なるほどなるほど、
もう家でズームでオンラインで打ち合わせしたりとか、いろいろなスラックっていうツールでチャットみたいにやり取りしたりして、西日本各地にホテルがあるんで。
あ、そんな結構手広くされてるような感じ。
そうですね、徳島県にある鳴門のホテルであったり、島根県あるホテルで、遠かったりするんで、ズームになって便利になったなっていう。
ホテルのマーケティングってどんな 何質問していいかも難しいなと思うん
だけど、ね、まあ、何の仕事をしてるのかっていうのがそもそもね分かりにくいと思うんですけれど、まあ、いろいろ分野があって、そのホテルって今予約するときってどこから予約しますか？
俺ブッキングドットコム。
おお、そうなんですね。
結構頻繁にそこ使うから、なんかちょっと割引率が良かったりとかするんだけど、
まあ、ビジネスホテルとか取る人は多いですよね。まあ、レジャー系取る人だったら、
なるほどなるほど、
大体多分楽天トラベルとかジャランとかで取られると思うんですけど、まあ、そういったところで予約をされる宿になるにはどうすればいいかっていうのを日々考える仕事ですね。
そこで選ばれるためにはどうすればいいかっていうのも考えます。
そうですね、宿が持ってるポテンシャルっていうのは宿ごとに違うんですけど、その魅力を最大限に引き出してそのお客さんに届ける、まあ、そのお子様連れのお客さん向けの宿であったら、まあ、そういうお子様が来たり赤ちゃん歓迎の宿っていうか作り方をしたり、まあ、とある美術館の近所のホテルであればそこの行きたい人がどういう風にしてれば泊まりたくなるんだろうっていう、まあ、今 GoTo トラベルキャンペーンをやってるんで、
安いな、なんか
安いですね。今だともう半額、まあ、なんかうまいことすれば半額以上で泊まれる。
そうやんな、なんかや安な。俺も今度ちょっと名古屋に、ね、宿行かなあかんから取ったら、なんか普通のホテルでこんなに取られへんの めちゃ安いなと思って取ったもんな。まあ、なんか
そうですね、
いまいち GoTo トラブルのなんか仕組みもよう分かってへんねんけど、
まあ、分かってなくても楽天とかじゃらんで予約すれば
安なるな、なんか
勝手に安くなったり、おうおう、勝手に地域共通クーポンもらえるんで、
おうおう、
もう難しいこと考えずに
どんどん旅行に行こうぜみたいな
それで大丈夫ですね。
ちょっと話がそれできてから、副業が今そのホテルのマーケティングで、本業が一応ディズニーやUSA のと
の紹介するメディアを運営していると、まあ、勝手に作った会社
で、まあまあまあ
で、さ
ら
に
もともとマーケティングの会社ってその副業とかやっぱ許してくれはったん？
まあ、どちらかといえばベンチャー的な要素の企業なんですけど、若い会社なんで、そういう尖った人、やっぱりマーケティングやるって言ったら変わった人じゃないと新しいことも考えられないし、まあ、いろんなそういう考え方を持った人が集まる方が面白いことができる。
へ
で、まあ、ネットマーケティングがやっぱ主体になるんで、もともと僕も USJ のブログとかを通じてネットで集客するノウハウっていうのはある程度持ってたつもりではあって、まあ、それで採用してもらったっていう形で、まあ、ただまあやっぱりマーケティングって奥深くて、そこにいる上司が僕はメンターだと思ってるんですけど、その方のマーケティング力がすごいので、まあ、今どっちかというとそこで勉強させてもらうために働いてるっていうイメージです、ね、
学ばさせていただいて、もうデッチ暴行ではないけど学ばさせていただいてるという。
そうですね、
へえ、謙虚やね、素晴らしい。
いい、まあね、上司にいろいろご指導いただきながら、今年本も2冊出したんですけど、はいはいはいはい、
どんな本出したの？
1冊目がワクワクを副業に変える鍵っていう、
はあはあ、
USJ ディズニー愛から始めた副業、まあ、それを副業にしようと決めるまでもいろいろ紆余曲折があって、
2019年に一応法人化されたと、はい、その前のホームページとかの運営ってどれぐらいしてはるの？
もともと USJ とかやる前のホームページであれば神戸観光のホームページを作ってたんですけど、まあ、僕神戸出身なんで、
はあはあ、それも勝手に作ってたの？
神戸が好きだから神戸を魅力を発信するっていうのを2001年からやってまして、
ほう、2001年から、
ええ、なんでもう20年ぐらいやってるんです
けど、今もそのホームページも生きてるのは生きてるの？
ええ、
へえ、すごいね。
はい、でそういうのをやりながら、まあ、2011年からは USJ のホームページもやろうって決めるまでにはいろいろ紆余曲折があって、本田健さんってご存知の方多いと思うんですけど、その方の、まあ、そのライフワーク日記とか経済的自由っていうのを見て、あ、こういう生き方いいなって思って、じゃあワクワクする人生、楽しいことを人生にしようというところから副業を始め出して、まあ八ヶ岳っていう研修センターがあるんですけど、長野県です けど、そちらに行って深い自分の心の奥底の闇じゃないけど怖いなって思う部分を、
蓋してるような部分っていうか、
そういうのを溶かしてもらうようなセミナーがあったんですけど、それをきっかけに ちょうどまあそのタイミングで USJ も盛り上がってて、
うん、まあ、本当にしたいことはこれだみたいなのに気づいて、それ仕事にしたらみたいな話になって、
ね、まあ、思ってから会社作るまでに8年ぐらいかかってるんで結構時間かかりましたけど、
でも作ったっていうのはすごくて、啓発系のセミナーとか行くとその場は盛り上がるやんね、でやるぞと思ってほんまに動ける人なんかそうない、そない、俺もいろんな人を見てて、
うん、
自分もいろんな啓発系のセミナー行かせてもらって、その時は盛り上がるけど帰ったらやっぱり温度下がるから、
そうですね、
ほんまに実現者ってすごいと思うそれ、うん、
結構そのメンターからはあまり考えずにとりあえず動いてたくさん失敗しながらでも動くタイプだよねって、
そんな感じがすごいするね、めちゃめちゃでも行動力とか芯がめちゃめちゃあるよね、それやるっていう、やり遂げるコミット力というかすごいよね。
まあね、コミットしたのか考えずにひたすら動いている結果なのか、まあ、それをあのメンターからもう元部さんってあんま考えない人だから考えない力って本出してみたらって冗談で言われて、
おうおうおう、
じゃあ書きますってあの真に受けて書いたのが2冊目の本になるんですけれど、
へえ、素直なんや本で。
そうですね、
素直に勝るもんないよ、そら素直やねんわ、
何でも真に受けちゃうって感じ、
ね、いやええやんええやん、めっちゃ、え、どんな本なのそれは、副業の本と、
考えない力、
うんうん、
まあ、あの副業の本はそのユニバ好きが実際にどうやってお金を稼ぐようになって、で、まあ、あの個人事業としてやってるところからどうやって株式会社を作るようになったのか、そして株式会社を運営していくにはどうしていくのか、いろいろ詐欺に遭いそうになるとかいろんな罠があったりもすると思うんですけど、そういう罠には引っかからないように気をつけようねみたいなところまで含める、そのサラリーマンが株式会社の社長になるまでの一年を書いた本がワクワクを副業に変える鍵、まあ、あのアマゾン、Kindle で、うん、あの購入できるんですけれど、
俺それ言われてまだ買って、 Kindle って何なんそもそも、俺は
あの電子書籍って言われるもので、あの、まあ、今だとスマホで、あの Kindle ってアプリを入れれば、あの普通にアマゾンで本を買う価格で買うとスマホで本が見れるんですね。
それ普通の本では売ってへんの？
ちょっと普通の本では売ってないんですけど、
書籍では、
Kindle だと自分で本出したいって思ったら、あのちゃんと内容さえ書いてればすぐ出版できるんですね。
あ、出版社とか通さんでいいねや。
普通だと出版社に認められないといけないっていう大変な工程があると思うんですけど、自分で出したいって思ったら電子書籍 Kindle はすぐ出せるんですよね。
ちょっとそれ初めて知った、はい、え、そうなん？
なんで僕あの今年1月に、まあ、毎年1月に今年は何しようって目標を立てることになって、うん、まあ、あの今の夢が USJ の、うん、あのプレスイベントに呼んでもらう、うん、あのマスコミとして呼んでもらって撮影させてもらうっていうのが夢なんですけど、
う
ん、じゃあどうしたらハピエルはそう呼んでもらえる会社になるのかって考えたときに、うん、ちょっと出版社になったらもしかして呼んでもらえるんじゃないかって思って、
う
んうん、出版、まあ、本を出そうと、でも本出すのって自費で出すと何百万とお金かかるんですけど、電子書籍があるじゃないかとって思って本書こうと思ったのが1月で、まあ、そしたらすぐに書き出して4月に出したと。
え、それまでそのなんかネタ温めてたからそんなん全然ないんやんね。1月に
思いつきで1月に出そう。
すげえなーそれ
で、4月出したら次2冊目どうすんのってそのメンターに言われて、
はあ、
でさっきの話ですね、考えない力って面白くないみたいな話になって、
すごい面白い。
でまた7月に出した。
1話目はまあそのサラリーマンから株式会社の社長になるまで企業ストーリーと、で考えない力っていうのはどんな感じの本なの？
まあ、その1冊目が5章立てぐらいになってるんですけど、おうおう、その1章その自分の好きを見つけて動き出すっていう部分って、まあ、先ほどジャイアンさんも言われたように動けない人って結構多いじゃないですか。なんで動けないんだろうっていうのは僕には分かんなかったんですけど、そのメンターと喋りながら、元部さんってこういうところが人と違うから動けるんだよねっていうのをメンターに僕がヒアリングして、僕のことをメンターにヒアリングするっていうことをしながら僕のことを書いた本なんですよね。
なら本の文章とかメンターの言葉とかでやったりするわけ、
うん、そうですね、メンターが言った言葉も
メンターから見た僕みたいな感じ、
なかなかうまくいってる人って自分がどうやってうまくいったってわからないっていう言うじゃないですか。
他人が外から見た方がよく分かるよね、やっぱりね。
っていうことで外から見て人と違うところっていうのを抽出して、その、まあ、人が動くときっていうのはあのいろんな悪魔に邪魔される、行動を邪魔する悪魔に負けてるんじゃないかっていうところを、まあ、僕はどういうふうに負けずに行動できているのかっていうのをロジカルに分析してもらって、それを本にした。
みんな Kindle の買い方って知ってんの？ Kindle の買い方って知ってる？知ってる？あ、知ってんよ。
まあ普通に Amazon で検索して、まあ、その僕の本のタイトルとか、まあ元内康弘って入れてもらったら、もうそのワクワクを副業に変える鍵とか
Kindle のデータとかをプリントアウトとかできひんの？
プリントアウトできないと思いますね。なんか裏技とかだったら分かんないですけど、基本はスマホとかパソコンで。
スマホのこんなん言うたら怒られるけど目疲れるやん。
まあパソコンで見ることもできるんで、パソコンにアプリ入れたら。
パソコンやったらプリントアウトできるのかな、あかんのかな。もう、
まあパソコンだと画面でかいんで、
紙媒体の方がやっぱり読みやすいっていうか、
まあ、思いますけどね。
うん、いや、まあ、全然まだちょっとチャレンジしてみるけど、あの、うん、また読んどいてくださいねってデータもらいながら、あの読んでへんなと思っちゃった。ただあのどうしてもそのネットで買うっていうのはなんか抵抗とか苦手意識が、あかんなあかんな、チャレンジするわチャレンジするわ、もう今の話聞いてチャレンジするわ、
結構そのね、本田健さんのコミュニティでも本出す人今流行ってるのがすごい増えてて、みんなで応援し合おうみたいな。
へ
え、まあ、僕も好きでフォローしてる矢野慶三さんって人が風水の本を出したりとか、まあ、気軽に本出していって、そういうので、まあ、すぐダウンロード。
本出せるってかっこええね。でもほんまに
そうですよね。
へえ。
でその本の最後には、うん、あの USJ の方はぜひこれを読んでいただいたらプレスイベントに呼んでくださいって書いてるって。
なるほど、なるほど。
毎回最後にそれを書くっていう、そのために本を出してるっていう、
そのための入り口なんや。
そうですね。僕にしたらこの本が何とかして USJ の
関係者に
届いて読んでほしいなっていう。
どうすればなんやろうな。なんかそういうこと、 QR コードとか作ってなんか USJ のスタッフとかに配り歩くとか、もらってくれへんのかな。もらってくれんことなんやな。そんな USJ の、ね、あのキャストさん、キャストっていうのあれ、
あの、まあ、正社員の人ですね、 USJ の。
なんかそんなお客さんが持ってきたもん、無限にはなんか後でポイってされるけど、その時は一応笑顔で受け取ってくれてるもんな、やっぱりな。
まあ、ファンレターとかだったら今受け取ってくれるんですけどね、そのダンサーさんとかパフォーマーさんの。
ほうほうほう。
まあ、ただこの間 その日本テレビの番組に比べてみましたの時に、そのテレビスタッフの人もいるし、やっぱり USJ 内で撮影する時っていうのはその広報の方が一緒にいらっしゃるんで、呼んでってお願いはしたんですけど。
まあでもそれの繰り返しだよ。まあ顔見知りにまずなってところからやね。
そうですね。
そうか、へえ。前回もだけど、だからラジオ持ってここに来てもらって、あの一回 USJ の思い語ってくださいよとか言って語ってもらったんよ。
はい、そうですね。
そのあのプロジェクトチームの人っていうか、あのね、こうマーケティングの人とかにでも、
ああ、読んで
る。うん、
まあそうですね。最初はまああれですね、この間テレビに出たけど語り尽くせなかったうちのライターさんに喋ってもらったり、まあ、顔出し NG、 顔出し N 出さなくていいんだったら出たいっていう人もいたんで、
へ、
まあ、そういう人に喋ってもらいたいっていうのもありますよね。
おうおう。え、副業してどう、なんか さっきちょっと出たその詐欺に引っかかりそうになったっていうの
ちょっと、僕が引っかかりそうになったわけではないんですけど、おうおう、そのまあ、いろいろ企業をやってるとたくさん、まあ、のびっくりしたのが、法人化したんですけど、おうおう、法人化した翌日からもううちの会社宛にいろんなものが届き出すんですよね。
はあ、
誰にもまだそんなに言ってない段階から、
はあは
あ、まあ、近所のガソリンスタンドからガソリンの割引券が来たりとか、
はあはあはあ、
まあ、怪しいところからのなんかレターが来たり、
は
あ、電話もいっぱいかかってきたりして、求人詐欺とか、
へ、
無料で求人広告載せてあげますよ、
うん、
でもちっちゃく20日以上経ったら50万ちょうだいねって書いてあってとか、
へ、
っていう詐欺があったりとかして、まあ、そういうのを気をつけましょうねみたいな、その会社経営してると してない時には知らなかったような、
なるほどなるほど、
罠がいっぱい。
俺も会社何個か経営してるけど俺も知らんわそんなみたいな話だけど、へえ。
一応まあ求人広告あの無料のところに載せてるんで、そういうところを見て、ほうほう、うちも無料なんで載せませんかみたいなのが来て、実は裏にはそういうのがあるみたいな。
へえ。
結構引っかかってるそういう小さい店舗さんあるんで
気をつけなあかんなって。そういうのがノウハウ的に載ってると。
ええー、そうですね。
へえ。
知ってればね、気をつければいいだけのことなんで、ほうほう、そういうのを知らせていこうっていう。
どう、そこに至るまでやっぱりその不安とワクワクとやった。
もう不安と恐怖でしかないですね。
不安と、どんな不安とか恐怖があったん。
まあ、その健さんにも言われたんですけど、まあ結局まあそこそこの企業で勤めてて安定して、まあそのままずっといればまあ安泰っていうのをやめていくっていうのは怖いなって言った時に、まあその失敗、人生でそういうで失敗すると思ってるっていうか、まあ失敗したら人生終わりだと思ってるのだったかな。まああのまあ僕が言ってることは、小学生 の予防接種とかあるじゃないですか。注射した友達に注射痛かった怖くないって言ってる、そういう人に見えると、そうじゃないと、まあ、その実際に行動してその失敗は失敗じゃないみたいな、ちょっと今あのいっぱいいろいろどう言われたかちゃんと思い出せないですけど、まあ、そういうのでその恐怖が解けて、まあ、要は失敗して破産する恐怖とか、まあ、お金が稼げないんじゃないかみたいな不安があったんで、まあ、僕の場合はあの不動産投資もちょっと一個やってて、まあ、そこから安定収入入るようにして、まあ、最悪全く無収入にしてもコンビニでバイトすれば生きていけるかなぐらいのベースも作っといて、で、まあ、その今ホテル旅館グループでも働いてるんで、毎月安定収入がありつつ、で自分の会社もやってるということで、
あの収入の柱は、ね、今3つあるってことだよね。
3つありますね。
大事だね、それって。
そうですね。
まだコロナになって特に、まあ、不動産収入はまあ間違いなく入ってくるもんね。
そうですね。
絶対あの一つの会社にしがみついとったら、俺も副業大賛成なんよ。
はい。
もう俺も何個か会社させてもらったりとかして、あの収入は何本か分かられてるというかあれやから、一本でもやっていく時代じゃないね、やっぱりね。
そうですね。やっぱりリスク分散っていう意味でいろんな別々の種類の収入っていうのは必要だなって、特にこのコロナで思いましたね。
そうやね、コロナほんまにそう思うね。
ね、
そういうのが書いてる本。
そうですね、そういう準備をしていって、まあ、それでもやっぱり起業するってなったらすごい不安が、まあ、特に大企業で働いてたら、まあ、エンジニアだったんで、そういう技術職しかしてないわけなんで、
なるほどなるほどなるほど、
経営には全く関わらない、経営
からも
全然わかんないってなって、すごく不安だったんで、だったら中小のベンチャー企業で働けばそういうのが勉強できる、
全部全部全部やらされるもんね。まあ、やれるというかやらされるよね、あんなんね。
まあまあ、やってる人がすぐ身近で喋れるみたいな、まあ今そういう環境下にあるんですけど。
じゃあ今のそのホテル関係のマーケティングの会社っていうのは結構ベンチャー的な感じの。
そうですね、できて11年目ぐらいの会社なんで。
なるほどなるほど、ね、
だからまあどんどんこれから伸びていくぞっていう、まあなんか会社の、ね、小さいところから大きくなっていくストーリーがまさに目の前で見えるし、まあ、それでうまくいってるすごい経営としてもノウハウがある人であったり、まあ、僕のメンターであったり、
3年後5年後ぐらいのまたほんのネタできるやんそれみたいな話だねこれ
そう
ね、小さな会社の伸ばし方みたいなとかね、
なんかそういうんで不安をどんどん、不安な理由を考えてそれを解消できるように一つずつやってきたって感じですね。
副業と本業のこうなんかコラボっていうか、なんか相乗効果みたいなんてなんかある？
副業と本業、まあ、そのハピエルとホテルの
方ですね。ホテルのなんかあの掛け算になるかなみたいな。
まあ、その例えば GoTo キャンペーンって今始まってる時にそういうのを分析をして、まあ例えばその自分のサイトで GoTo の紹介をしますと、でその中でまあ実際こういうホテル、今だと部屋食だとあの感染しにくくて安心っていうのがあると思うんですけど、部屋食やってるホテルはこういうホテルありますよみたいなところで、ちょっぴり自分の担当しているホテルを紹介してみたりとか。
あ、なるほどね。
その当然そのホテルの方ではそういう GoTo の詳細な情報が分かるわけなんで、当然あの公表していい情報にを自分の方で公表してっていう相乗効果はあるんですよね。
なるほどね。 まあ、こっち側としてはこっち側でその広告媒体が一つ増えるっていうのは メリットあるもんね。だってね、
そうですね、しかも勝手にやってくれてる、
そういうことだね、そういうことだね、別に
給料をもらってる部分じゃなくて、おーおーおーおー、ハピエルの仕事の時間の中で宣伝してるっていう、
めっちゃええ感じで好きなことが仕事になってるよね、本当に。
そうですね、
世の中に俺どんだけの人がそれ好きなことを仕事にしてるかなって今そんな思いながらやねんけど、どれぐらいのほぼほぼの人が好きなことじゃないと思う、生きていくためとか、
ね、同窓会とかでそういう話してもみんなピンとこないんで、
浮いた存在になるよね、
めっちゃ浮きますよね、
なるよね、
まあ、その浮いた話も本にはちょっと書いたんですけど、感覚のギャップってこういうことだよなみたいな。でもやっぱ好きなことをやってる人っていうのはどちらかというとまあ話しててもまだ感覚が合う部分って、
そ
りゃ
そう、そりゃそうやわね、なほんの同窓会とかだったら居心地悪いっていうかむず、お尻むずがゆいような感じでするよねだ
そうですね、
まあ、別にその元藤さんの周りがどうか知らんけど、そりゃ、まあ、愚痴の酒になるわけやから大体、
まあね、会社の困難があったとかね、悩みみたいな、
どうせやったら楽しい酒飲みたいよな、ね、なんか夢のあるなんかワクワクするような、
話で盛り上がりた
いですね。いいよね。そんな、もうそんなコミュニティでほんま生活したいとか生きていきたいよね。
う
ん、
そうですね。
でもそれは、まあ、ケンさん、本田ケンさんのコミュニティとかでそういうことにもなるやろ
う
し。
そうですね。
あの淡路島のなんかホテル関係の中でもそうやし。
はい。
USJ の ラフィエルやったっけ、
ハピエル。
ハピエルでもそうやし、まあまあ幸せやねなんかね。
そうですね。今そういういい環境に。
3年後5年後どんな風になってるようなイメージがある、
まあ2025年に大阪関西万博っていうのが今予定されてるんですけど、まあ、その時までにはそこそこ認められるメディアになっていて、
ほうほうほう、
大阪府知事にぜひ呼んでもらってマスコミとして取材してくださいよみたいな、まあ、そういう事務局から呼んでもらえるような形になって、あの万博って多分何百180カ国とかたくさんの出展の
パビリオンが
あると思うんですけど、昔愛知万博あった時にそんなにあの普通に行ったらやっぱ混んでるんで数個しか楽しめなかった。じゃあ大阪万博せっかく来るんだったら全部行きたいよなって思ったら、仕事として毎日そこに行けば全部のパビリオンが楽しめると。
ぶっ飛んでるよなそれな発想が。でも普通の人のできへん発想してる人がやっぱ成功する思うね。
うーん、そうなんですね。
普通それを行きたいけど行かれへんで終わるの、どうやりゃできるかっていうのが考えられる人俺勝てると思うね、やっぱり。
そうですね、
問題のなんか解決型が絶対どうすりゃ解決できるんやろ、うん、これ行きたいのどうすりゃいけんやろって考える方が絶対そら仕事にしちゃいけるやんって。そらそうやな
そうですね。で
そこでバイトするのも人、あ
そうですね、
野球とか好きな政治家に お願いしたら、
はい、
警備員にあのバイト差しでも見に行かすとか、日本チームとかそのチケット取られへんけど、ええ見に行きたいねんって言って相談したら、警備会社紹介して警備会社に潜り込ませるとか言ってたな。だから
そうなんですね。
すげえな政治家さすがとか思ったりする。そんなどうすりゃいけるかっていうのをやっぱり考えれるのが絶対これからの人生強いと思うよ。
そうですね、
うん、日本人に一番ないところやから、欧米とかの人はやっぱ結構問題解決しようとするけど、日本人で原因追求するやん、なんでやろうみたいな、なんでできひんやろ
う、
俺に力がないんだみたいなさ、
うーん
この環境が悪いんだみたいな。
まあまあそうですよね。
あかん、もうめちゃ、もうめちゃ楽しい、もうめちゃ楽しいからもう終わり、
もう終わりですね。全然
話したないですね。でしょ。Kindle で何と何を調べたらいいんやった。
Kindle で元内康弘と検索いただく
か、元内康弘さんか、
はい、ワクワクを副業に変える鍵、
ワクワクを副業に変える鍵、
はい、はい、あと考えない力、快速 PDCA、
考えない力、快速 PDCA ね、
はい、
ぜひ皆さん、一回 Kindle で調べてください。絶対皆さんの人生が変わるとは言わないけど、なんかちょっとヒントになると思いますんで、ぜひ楽しみにしてください。また来週よろしくお願いします。元藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
を出会わした僕と愛しさ分け合う君。